今日はですね、コロナ関係で、大幅にスケジュールが変わりました。今日は日本一番忙しい隈研吾先生、皆さんご存知のようにオリンピックスタジアムを設計されて、中国フランスもうありとあらゆるところで今一番売れっ子の、建築関係の先生、今日は水戸黄門さんとしてお招きしております。先生どうもお忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いします。
まずですね、ずっとお聞きしたかったんですけれども、中国のですね上海の、知り合いから電話ありまして、その上海ガニの大きな建物ですね、あれ隈先生が設計なさったって聞いたんですけれども、ほとんどやっぱりそういう海外の仕事の場合は先生どうお忙しいのにどうしてはるんですか。
そうですね、僕上海にはちょうど上海事務所がありまして、北京にも北京事務所があって、それぞれ30人ずつぐらいいつも人間がいますので。
なるほど。
で僕は そことパリ事務所、3つの海外事務所の東京事務所の4つをこうずっといつもぐるぐる回ってるという生活で、そうやって見てるんですね。
それでお忙しいんですね。まさしくあれですね、水戸黄門、本物の水戸黄門は日本国内歩いたっていうことになってますけれども先生の場合はもう世界中を歩いておられる感じですね。それでしたら、
そうですね、その4つの事務所の他にもアメリカにも、北米南米、それからオーストラリア、ニュージーランドとかも仕事あるので、もうそういうとこぐるぐる回ってるので、もう水戸黄門の現代版といえばそうかもしれないですね。
そうですね。ただこれ先ほどもちょっと話してましたようにコロナ問題ですね。これオリンピックも延期になりましたし、このコロナでですね建築関係も含めた全てのその経済が相当停滞していきますでしょうね。
そうですね、間違いないでしょうね。
やっぱり今先生は海外はそうしたらほとんど行けない状態なんですか。
もう海外はですねもう1月から行っていなくて、
はい、
で全部テレビ会議でやってますね。
そうですか。
でそれでやるとそれなりにできちゃうからまた不思議なんですけど。
そうですね この AI 社会でやっぱり建築も相当変わってきますか。
そうですね、変わると思いますね。やはり建築設計も AI がかなり入ってもすでに入ってきていますし、それからこれからは工事の方も入ってくると思いますね。
ああそうですか。
やはりロボットとか建築の工事現場ってやっぱ環境悪いじゃないですか、
はいはい、
でやっぱりそういうでロボットに変われるものは変わっていくというような大きな流れがありますね。
なるほど。私一級建築士とか友達多いんですけれども、みんながやっぱり隈先生を私が知ってるいうだけで、みんな会いたいみたいですねそういう面でやっぱり全国でほとんど憧れてる方っていうのは、その設計関係だけはなし一般の方も先生に会いたいっていう人多いですね。
やっぱりこれはオリンピックの効果みたいなのが大きいですね。やっぱりオリンピックの建物ってなんだかんだ言ってもオリンピックっていうのは世紀のイベントですから、テレビでその設計者を選ぶコンペの時から大騒ぎになりましたんでね。
そりゃそうですね。
もうそれですっかり名前が出てしまったもんですから、そういう意味では建築の世界にとっては今までそんな形で名前が出た人があんまりいなかったので。
そうですね
よしあるしなんですけど
ただどうなんですか、東大でずっと長いことを教えてはりましたけれども、今年でも。
そうですね、今年の3月で東大の普通の65歳 の定年が終わりまして、でその後は特別教授って言って英語で言うとユニバーシティープロフェッサーっていうんですけれども、海外とのいろいろな交流とか、そういうようなことをやってくれって頼まれたものですから、これからも関わり続けるってことになると思います。そうですか。
ただ私もう忘れられないのはですね、北京オリンピックで中国が流してた、バンブーハウスですね、あれ中国の人の設計やとずっと思ってた最初 ところある時に中国政府の人と喋ってた時に、いやあれは実は日本の熊先生が設計したんですよって、それはびっくりしたことあるんですよね。
いやあれはですね、できたのが2002年かな。で、あの僕の最初の中国のプロジェクトなんですね。
そうですか。
それであの中国でああいう自然の素材を使うなんていうのがですね、受けるかどうかはっきり分からなかったんですよ、
はいはい、
なんか中国はもうどんどんもうピカピカのなんかガラスとあのアルミの超高層ばっかしみたいな感じのイメージで、あの行ったもんですから、で ある種ちょっとおっかなびっくりで提案してみたらですね、もうこれはもうすごく中国っぽくていいっていうふうに、その建主が言ってくれたもんですから、でできたらまたあのえらく中国人でファンがたくさんいまして、はい、あの北京オリンピックの、総合プロデューサーをやった映画監督のチャン・イーモーっていう監督がですね、はい、なんかあの建物がやたらに気に入って、彼が思ってる中国みたいなもんらしいんですよ。
なるほど。
それであのオリンピックの CM にも使ったし、
そうですね、
それからその映像をオリンピックの開会式にも流して、なんかそれであの竹の家っていうんですけど、中国ですっかり有名になってしまいましたね。
そうですね。だから私はあの中国の人っていうのは、まさか日本の熊先生が作ったものをですね、オリンピックのその CM で流すと、ね、日本ってね情けなくて、それぐらい素晴らしい人がいるにもかかわらずアピールしないんですね。それは中国の人も大半ですね、まあ、政府系の人は知ってるにしたって、一般の人はあれは中国の人の設計を持ってますよね。
そうですね、そういう方結構いるみたいで、
はい、
でまた僕の名字が熊健吾って3文字で中国人と同じなので、
はいはい、
あのその字だけ見てもあの中国人と思っちゃう人もいるらしいんですよね。
なるほど。あのお顔見たら全くあの日本人なんですけれどもね。ただあのどうですか、中国であの日本の人って中国で仕事するのはものすごく厄介で難しい思ってる人多いんですけど、先生の場合どうなんですか、割と。
ですね、僕の場合はですね、いや意外なほどにうまくいってるんですね、中国で。でこれはですね、一つは中国人のスタッフをたくさん抱えてましてね。
なるほど。
それで中国人もちろん日本人ももちろんその中国やるチームの中に入ってるんですけど、中国人と日本人が一個のチームを作ってやると、コミュニケーションがですね、向こうの人間のこういろいろ考えてることよくわかるんですね。
なるほど、なるほど。
で向こうの人間もある種こちらを信頼して、ある程度信頼関係を最初に築けるかどうかっていうのが重要で、まあ、僕らの場合はそういう形で中国での信頼関係が築けて、で事務所も北京と上海にあるので、
る、
まあ、呼ばれたら中国の奥地でもすぐバーンと飛んでいくような体制でやってるので、
る、
まあ、それでうまくいってるのかもしれないですね。
なるほど。でもフランスでもうまいこと言ってるんですね。
そうですね、フランスも同じで、やはり現地のスタッフをたくさん、まあ、フランスはフランス人だけじゃなくてイタリア人、スペイン人、
はいはいはい、
ドイツ人、まあ、混成チームですけ ど、
ど
やはりそういうふうにその国の人間がいるっていうことはコミュニケーションにはプラスになりますね。
なるほど。そういうのをですね、先生を通してもっと日本企業で海外進出をしたい人にやっぱり教えていくべきでしょうね。
そうですね。あんまりこうおっかなびっくりもダメだし、信用しすぎるのもダメだし、その微妙なバランスのところっていうのが、
なるほど、
やっぱそこは僕も最初からフランス事務所を開いてもうやはりそれも10年以上経つんですけど、最初からそういうふうなスムースのコミュニケーションじゃなくて、やっぱり試行錯誤の末にちょうどいいバランスのポイントを見つけるみたいなのがありますね。
なるほど。やっておられることはまさにその世界的な規模の水戸黄門前行きですよね。本来ですね、今日いつも東映の新藤プロデューサーって水戸黄門の彼がいて、いつも漫才風にやってるんですけれども、これはコロナの問題で撮影ストップで、今日は京都でですね、すごくバタバタとしてるみたいで。
そうですか。
でこれ今聞いておられる方にちょっとお断りしたいんですけれど、熊先生すごくお忙しいんで、本来でしたらラジオ関西の神戸の結構大きなスタジオで、
うん、
放送させてもらってるんですけれども、実は大変 狭いラジオ関西の東京 の、 スタジオが、日本プレスセンターの中にありますんで、その狭いところから今放送させていただいてるんですけれども、ただ今回のコロナ問題でですね、先生の本業の方が相当停滞してくるんではないかなと思うんですけどね。
それもですね、思ったほどでもなくて、やはり今コンピューターでみんな図面を描くようになっていまして、はいはいはい、でコンピューターのデータっていうのはもうどこでも自由に送れるもんですから、みんな今家で図面描いてるんですよ。
ああ、そうですか。
で家で図面を描いて、でそれをですね、僕のところにチェックしてくれってこうデータでポンと送ってくるんですね。
なるほど。
でそれをこう返しているとですね、大抵のことは済んでしまって、でやはりどうしてもそれで済まないのはサンプル確認、現物を、
はい、そうですね。
でだから現物のそのこの石をどの石を選ぶかとか、あるいはその布をどの布を選ぶかっていうのは、これは映像でコンピューターで撮ってもですね、やっぱしね、実物と映像はちょっと違うので、それの確認時だけちょっとこうあってっていうようなやり方をすればですね、なんとかなるんですね。
現場的なストップはないんですか、今回のこと。
これもですね、現場は、世界中の現場あるんですけども、止まってんのももちろんあるんですけども、どちらかというと動いてるものが多いですね。
あ、そうですか。
建設現場はやっぱり人間の距離、人間と物がやっぱりやるわけですから、人間同士がその距離をある程度コントロールできるというところがあるかもしれないですね。
なるほど、なるほど。そういう面ではやっぱり先生のやっておられることっていうのは世界中に需要があるということなんでしょうね。
そうですね。特に僕はその現地の自然の素材を使うということをなるべく心がけていて、日本だったら木を使うとか、はい、あるいは現地の石を使うとかをやっていて、はい、これがですね、そのやり方がどうも世界中でなんか今求められてるようなことを感じるんですよね。だから20世紀だとみんなどこでも同じようにコンクリートと鉄でっていうような感じだったんですけど、はいはい、それだとやっぱりそこに作ってる意味があんまりないので、そこの素材を使ってできればそこの職人さんの技を生かしながらっていうのがですね、世界中からなんか必要とされてるような気がして、なんかそういうものをやってくれっていうお呼びがですね、全く今まで何も知り合いでもないところから突然こう依頼が来る、そういうのはなんか時代のニーズかなって気がしますね。
なるほど。今の話はお商売してる人にはすっごい参考なんですよね。日本の一番いいところを先生が体現されて世界にその指導していただいてるみたいな感じで、確かに需要と供給をちゃんとその理解するっていうことがやっぱりこれから特に大事なんでしょうね。
そうですね。やっぱり相手が何を必要としているかとか、あるいはそこの時代が何を必要としているかみたいのをこう書きつける感覚が、よく建築家なんていうのはなんか要するに美しいものを作る人でしょっていうふうに思われがちなんですけど、実はそういうものを書きつける感じる能力っていうのが一番大事じゃないかと思いますね。
これはこれからの若い人にとって一番、大事なことなんでしょうね。
いや、そう思いますね。だから試験勉強だけではそれはなかなか身につけない世界ですからね。
私の仲良かった人がこう言いましたね。通産省の偉い人だったんですけどね。この私らが一緒に赤バラをっていう団体やって、先生もメンバーなんですけど、それを一緒に作った方なんですけど、その人が高橋さんになって、その世間で賢いって言われてる人間っていうのは、答えの出るものをどれだけ早く解けるかって、その能力やから、新しい全くその未知なものを考える発想ってなかなか出てけへんねんって笑いながらおっしゃってましたけどね。その点先生は両方備えておられますね。
いや、どっちかっていうと、そっちの後者の方とか新しいものなんですけど、はい、これは面白くて、大体その建築学科に進むなんていう学生はみんなやっぱり優等生がこう集まってくるんですよ。で、ところが建築学科に入った途端に 要するに問題解くのスピードが速くてもダメだ、その先が何かあるっていうのをですね出さなきゃいけないっていうふうに突然価値観がチェンジするので、でそれについていけなくて学校来れなくなっちゃう人間も結構いるんですよ
ね。そうですね。だから私はもう今回の問題でも日本ってこれから大丈夫かなか思いますが、政府自体がアメリカのその企業のクラウドを使うわけですから、その企業先進国やと我々は思いながら日本で暮らしてきてですね、これから 5G、6G の時代に一番キーになるクラウドが日本が外国の企業に頼らざるを得ないっていう、これはね、要は元の大切なライフラインを抑えられてるようなもんで、これはねこれからの日本の産業構造を引っ張る上においてちょっと世界ではもう無理やろうなと思いますね。
そうですね、怖いですよね、そこ抑えられてると、ね、
だからクラウドっていうのは情報の全部のコントロールできますから、そういう面では日本のクラウドっていうのは、まあ、確かに国家計画でですね、衛星を飛ばさないかんとかいろんな問題がありますから、クラウドの場合はそうやって見たら今アメリカ、それに追随してる中国、これから世界的にこれクラウドの世界戦略でこの2台がぶつかってくるでしょうね。
そうですね、もう中国 の, そういうIT 関係の大きな会社のからも仕事時々頼まれるんですけど、まあやっぱりちょっと日本企業と勢い違いますね。まずその会社行って驚くですね、キャンパス、巨大キャンパスの中で仕事してましてね。
ああ、そうですか。
でそのキャンパスがまたものすごいこう整備して、日本は割とこじんまりしたところで一生懸命仕事するのは良しとされてるんですけど、まあ、アメリカ のオフィスのキャンパスももう緑があって広大なところで仕事してる。中国も負けなくてまず環境整備からやるんですよね。
ああ、そうですか。それ私はもう日本のこの産業構造誰かが変えてくれるかなと思うんですけど、これねポピュリズムに汚染されてるこの政治の社会ではですね、やっぱちょっと無理でしょうね。
そうですね、やっぱりねその目の前のやっぱり人気の先を見てってそういう長期的な時間で考えてもらえるリーダーが欲しいですね。
そうですね、その長期ビジョンを持ってるリーダーが今日本に育ちにくいっていう問題もあるんでしょうね。
そうですね、やっぱりどうしても目の前のその人気で選挙に勝ったりとかですね、そういうフィルターがかかっちゃうので、それを超えてのビジョンを持つ人が本当に出てこないですね。
なんかサラリーマン政治家ってちょっと前本読んでましたらそう書いてましたけど、確かにサラリーマン化してますね、政治家も。
そうですね、
全てがやっぱり、
政治家だけはサラリーマン化してほしくなかった
ですよね。本当そうですね。だからやっぱり先生のように世界を相手にその勝負できる人材っていうのはこれからちょっとしんどいかもしれませんね。
僕もこういうふうに世界にある程度出てきたっていうのは90年代の不況の時なんですよ。でバブルが弾けて、ちょうど90年あたりに弾けて、で90年代に日本の仕事がどんどんなくなっちゃうんですね。
なるほど。
だからこれは日本にいてもしょうがないかなと思って、もう海外に行こうかなって言って、海外で呼ばれたらどんな遠くでもレクチャーしに行ったりとかですね、そういうことを90年代にやってたおかげで、
なるほど、
やっぱ世界といろいろつながりができてきたので、これからもコロナの後で不況がこう来た時に、
そうですね、
それをチャンスにしてそういう人が出てきたら面白いなと思います ね。
そうですね。私歴史的にいろんな見ましたらですね、そのチャンスで伸びるっていうのはその前の一番の苦労の時代にどれだけ頑張れたかって、だからもういや今回のコロナでもみんなに私言いたいのは、いやこれも不況なるから飽きませんねんじゃなしに、この不況になるこの日本社会こそが、先生おっしゃるみたい海外に出るとかですね、いろんな工夫をする、また自分なりのオリジナリティな、その評価基準を作ってですね、どんどん 売って出ていくっていう、うん、そういう日本人がやっぱ減りましたね。
そうですね。
私のあの中江船田はじめっていうさんっていう政治家がいるんですけど、うん、まあ大学、まあ、幼稚園からの総合的な学校を経営してますけど、うん、あの人がだいぶ前にですね、うん、嘆いてましたね。というのは、うん、豊かになればなるほど日本は、うん、学生が海外に留学しなくなったと、
うん、
というのは海外の場合は中国でも豊かになったらですね全部若者が海外出るんですね、
うん、
日本は全く逆にですね、うん、海外に出る学生がものすごい減ってきてるんですよ、
うん、いやそれ感じますね。僕らのその建築の勉強なんていうのは僕らが学生の70年代とかはやっぱりアメリカで勉強したらもうアメリカのデザインは面白いぞって感じで行くのが当たり前って感じだったんですけど、逆にその後豊かになったあと80年代以降ガーッと減っていくんですよね。
そうですね。
あれ不思議なことですよね。
日本だけですね。だからやっぱりそのまあ、ゆとり教育もやっぱり間違った方向性やったと思うんですけれども、僕はやっぱりそういう面ではこれもやっぱり政治の、間違いを思いますね。
そうですね。
やっぱり産業構造の根幹っていうのはその国の政治の政策の問題が絡みますんで、それは私は子供の頃確かに貧しかったですけれども夢も希望もありましたし、競争社会でしたから、今なんか運動会でもさ5メートル手前で止まってて、みんな並んで一緒にゴールしましょうそ学生だとそれでいいかもしれませんけどさ、社会その子たちが社会出た時に果たして横並びでみんな一緒にゴールしてくれるかいうのが問題ですよね。
そうですね。
本当にそういう面では、そろそろ時間が来まして、もっともっと先生から多くのことをお聞きしたいと思いますんで、来週もお時間お忙しいと思いますけれども、
はい、
またお付き合いのほど、また先生の素晴らしい話の漫遊をラジオを通して皆さんに知っていただきたいと思いますんで、
はいはい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは高橋真也とお相手は
熊健吾でした。